今日恵みをいただく御言葉は創世記の24章10節から27節までです。 Genesis chapter 24 from verse 10 to 27。 創世記24章10節から27節です。はじめに10節から14節までを宣言いたします。しもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる貴重な品々を持って行った。彼は立ってアラムナハライムのナホルの町へ行った。彼は夕暮れ時、女たちが水を汲みに出てくる頃、町の外の井戸のところにラクダを伏させた。そうして言った。私の主人、アブラハムの神、主よ。今日、私のためにどうか取り計らってください。私の主人、アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください。私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。私が娘に、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように。アーメン。一言お祈りをいたします。我らの愛する主よ、あなたの御名が崇められますように、あなたの御心が成就しますようにと我ら祈り求めます。そしてただあなたの救いが全世界を覆いますように、この日本を覆ってくださいますように。今我らは御前に進み出ております。あなたの御旨を知り、またあなたの御心に従って歩めるようにと、あなたが我らを召し出してくださいました。どうか今朝あなたご自身が御言葉を語りくださり、我らともどもが本当にあなたの御旨に従って歩めるように、どうかそれを教えてください。問い継ぐしもべの口および聞く人々の耳をあなたが開いて通りよくし、あなたの恵みの御言葉に豊かに預かり、そしてあなたの子、あなたの妻となっていく我ら友のでありますように導いてください。これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。講演がない、この週、その代わりに、河合先生による、ね、創世記の学び、入ってるんですけども、本当にね、河合先生はもう朝10時から、もう夕方の、昨日は7時まで、ね、もうずっと御言葉、ね、その後も質疑応答で盛り上がって、本当に、素晴らしい御言葉の養いのひとときを私たちはいただくことができたことを感謝いたします。で、創世記を学んでるんですけども、ね、昨日、この箇所、ね、創世記の、24章が開かれましたけども、24章はアブラハムがですね、もういよいよ老年に差し掛かって、そして本当にアブラハムが、本当にやることなすことすべてが祝福されている、ね、年を重ねて、おります。皆さんは年を重ねた後が本当に祝福の年々となりたいですか？アメン。皆さんはアブラハムのように本当に信仰の道を歩んで、主から言われたことをそれを従順して歩むならば、ね、もう何をするにも祝福されていくんですね。で、そしてただアブラハム、ね、本当に神さんから祝福が与えられて、息子イサクも与えられて、ただ一つだけ、ね、懸案なこと、それはイサクにまだお嫁さんがいないということなんですね。イサクはこの時もう40歳にもなっております。40歳になって、そしてまだ、ね、子がいないどころかお嫁さんもまだいない。神様の約束は、ね、アブラハムの子孫が大いに 産んで増えて地位にして豊かに祝福されるということでした。けれどまだ現実は、ね、このそれがなっていないイサクさんに、まだ子供どころかお嫁さんもまだいない。じゃあイサクに素晴らしい信仰のお嫁さんが与えられること、これは主の御心でしょうか、御心でないんでしょうか。これ当然御心ですね。だって神様はイサクを通して、イサク、そんな奥さんなしで子供が、生まれるわけはありません。ですからイサクにお嫁さんが与えられることは、これは当然御心にかなったことです。今日のメッセージの次第、これは御心にかなった祈りが必ず叶えられるということです。皆さんが、御心にかなった願いを、するならば、それは必ず 100% 成就します。御言葉に約束されていること、これは真実です。この、日本が本当に救われるということ、これは御心に当然かなっています。なぜなら神様は、誰一人罪の中に死んでいくことをそれを望まれないお方だ、私は罪人が死ぬのを望まないって、むしろ悔い改めて生きることを、望む。エゼキエル書において神様が御心を、表現しました。ですから私たちも本当にその御心にかなった願いをし、そしてその御言葉の通りに行っていくならば、その人の道筋は始めから終わりまで全て健全なんです。全てつつがなく進んでいくことができるんです。このアブラハムのしもべ、アブラハムから、お嫁探しを託されました。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい、言うんですね。でもこのしもべ、心配性なんですね。もしかしてその女の人が、私について、来ないようであるならば、果たしてあなたの息子さんイサクをあの、遠く、メソポタミアの方に連れて行って、そしてその女性と会わせなきゃいけないでしょうか、言ったら、アブラハムはそんなこと、しなくてよろしい、もしあなたに、ついてこない、もし、まだ見ぬ、その夫、私の息子イサクのところに嫁に来なさいと言って、そしてその女性が何やかんやってついてこないようならば、わざわざ息子イサクをあそこに行かせるようなことをしなくてよろしいって言うんですね。そうです、私たちも、身胸にかなったことをしているならば堂々としていくわけです。世にこびる必要はないんです、あちら側にこびる必要はありません、この女性にこびて、ちょっとやっぱ女性にしても、あの将来の旦那さんまだ顔も 見ない、面と目を向かって合わせない嫁に行くのはちょっと女性にとって大変だろうから、やっぱり息子イサクさんの方を連れて行った方がいいんじゃないかな、いや そこまでこびる必要はないんです。主がもう約束をバンと提示したのであるならば、こちら側が世にこびていく必要はありません。主の身旨通りに、行っていく、ということをしていけばいいんです。主の身旨がもうあらかじめバンと示されている、もうこの聖書の言葉、これは主の身旨そのものです。この御言葉によってもしっかり約束されているならば、皆さんは堂々としていればいいんです。世にこびる必要はありません。でそれで、このしもべは、このアブラハムに言われた通りに、行くんですね。この十節見ますとですね、十節の前半はまだアブラハムのところにいたしもべが、十節の最後ではもうすでに、その、アラム・ナハライムの地、ナホル町に着いてるんですね。もうアブラ、あのその途中、あのですから、当時アブラハム、ヘブロンにいたでしょうか、そこから、メソポタミアもう何キロもあります。その何キロもの旅路をたった一節以内で済ませてしまうんですね。強盗に会うこともなく、途中ではぐれることに、遭難することもなく、そうです、主の身旨の通りに、はい行きますって言って、そして行くならば、もうつつがなくですね、もう一瞬で、何の障害とか、災いとか盗難とかそういったものに遭うことなく、つつがなく、もう一節以内に、ジャンプしてしまうんですね。その点本当に、このしもべの従順、それ素晴らしいです。従順は生贄に回されます、従順していくならば、主は速やかに、 そして何の障害もなくその旅路を成功させてくださいます。このしもべは、ね、当初はいろいろ不安があったかもしれないですけど、知らないですけども、しかしまず、ね、この、アブラハムから言われた通りの、ね、このアラム・ナハライム、ね、これまあギリシア語ではメソポタミアというんですけども、ね、そのメソポタミア、ね、あのチグリス・ユーフラテス川沿いの方ですね、まあバビロンの、ね、その地、そこまで、ね、わずか一節以内に、ね、旅してしまいました。つつがなく、ね、何事もなくですね。でそれでそこに到着するんですけども、ね、彼は、ね、その町のところに来ました。夕暮れ時に女たちが水汲みに、ね、来るんですけども、でそしてその井戸のところを前にして、ね、彼は、ね、祈ります。私の主人アブラハムの神主よ、今日私のためにどうか取り計らってくださいますように、私の主人アブラハムに恵みを施してください。アーメン。このしもべの祈りはですね、一切ね、自分自身の祈りがなく、ただ主人アブラハムのために祈っております。主人アブラハムは主の御心にかなった人です。主人の、ね、主人が御心にかなった人であるならば、私たちもその主人のために祈るとき 100%、ね、その願いは叶うんです。皆さんの主人はどなたですか？アーメン。イエス様です。皆さんの主人イエス様の御心の通りに、ね、行うならばそれは叶えられます。そして皆さんもこのしもべのように、ね、私の主人イエス様のためにどうか取り計らってください、私の主人イエス様の御心が成就しますようにと天の父なる神様に祈るならば、その祈りは 100% 叶えられる祈りですね。だってイエス様の御心は 100% 成就するから。ですから私たちも私たちの主人イエス様のために計らっていく行動をするとき、主がつつがなくその旅路を成功させてくださいます。でこのしもべ、ね、大胆な祈りをします。13節から見ますと、ご覧ください、私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように。アーメン。でここでね、まあ、テストといいますか、ね、御心を、ね、求めるために印を求めるんですね。印を求めること、これ皆さんも大事です、ね、本当に主の御旨が、ね、これからの印がなったならば、これが主の御旨だと知ることができますように、ね、そういうふうに求めるならば、皆さんも何が御旨であり何が御旨でないのか、それを明確に知ることができるようになります。彼の場合ですね、このもし娘が、ね、目の前を通ったならば、どうかあなたの水がめから水を飲ませてください、とだけ言います。でもしその相手の女性が、ね、お飲みください、あなたのラクダにも、ね、飲ませてあげます、ね、というふうに答えたならば、その女性こそが、ね、この、主人に恵みを施されたことを知るようになる、ね、という印を求めました、ね、じゃあなんでラクダにも水を飲ませることが、ね、印になりうるのか。これですね、その人間本人のみならず、人間のみならずラクダにも水を飲ませるということ、これとてつもなく、ね、重労働になるんですね。人に水を与えることで、これは重労働ではありません。ラクダはですね、もう旅をした後のラクダはもう風呂桶一杯分ぐらいのへっちゃらで水を飲んじゃうんですね。ですからラクダに水を飲ませる、これね、当時水汲み、重労働です、本当に、ラクダが、水をラクダにも水を飲ませる、飲ませます、自分から、ね、言うのはちょっとなかなか、できないことですね。 ですからもしその女性、ね、何も言わずに、ね、ラクダの方にも水を飲ませてあげましょう、ね、というもう本当にわざわざそんな重労働を自ら買って出るような女性、ね、まあ、なかなかいないです。そういうことを言われるならば、その女性が本当に、主の御旨にかなった女性だ、ということを知ることができますように、そういうふうに、祈るんですね。そしたら、15節、こうして彼がまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水瓶を肩に乗せて出てきた。リベカはアブラハムの兄弟ナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘であった。アメン。言い終わらないうちにです、祈りがまだ口から出て、その祈りがまだ言い終わらないうちに、そのリベカという女性が出てきました、もう結果ご存知の皆さんは、リベカが結局そのイサクのお嫁さんになるんですね。ですからもう結果的にこのしもべが、いろいろ思い巡らしておりました、案じておりました、思案して、おりましたけども、しかしもう思案せずに、祈り求める、ならばそれが叶えられるということの本当に典型的な、事例ですね、主の御心にかなった祈りをするならば、その祈りをまだ言い終えないうちに、主はもうことのお膳立てをもうパッパッパッと主ご自身が進めておられるんです。イサクに素晴らしい信仰のお嫁さんが与えられること、これは主の御旨にかなったことです。アブラハムはもうそのことをご存知でした、アブラハムは、もう天の神主が、御使いを使わせてあなたに先立ってあなたの旅路を成功させてくださるのだって、アブラハムはもう何の躊躇もなく信じて言いました。で、実際に主ご自身が御使いをこのしもべに先立って使わせて、そして本当にこの神様のタイミング、神様の時に、このしもべとその、女性リベカが、もう出会うように、お膳立てしてくださり、そしてこの、しもべが祈って、その祈りが終わるか終わらないかのその時に、その女性と出会わせてくださって、もうまさに主のタイミングがもうバチッと、バチンと、そのタイミングがぴったり合うように主が、そのように導いてくださいました。主の御心にかなった祈りをするということ、これは本当に、主ご自身の、全てをお膳立てしてくださり、そしてつつがなくその旅路を成功させてくださるんです。皆さんは何を祈るでしょうか、どうか、お金持ちになれますようにとか、素晴らしい、お婿さんが与えられますように、いろいろ祈るかもしれません。主の御旨にかなった祈りをするならば、それは叶えられるんです、この日本の救いのために、若者たちが本当に希望を持った将来を得るために、本当に今テフィリンインターナショナルアカデミーを設立して、子どもたちに御言葉教育を施そうとする、ことを今、それに取り組んでるんですけども、それ御旨にかなったことでしょうか、アーメン、かなったことですね。子どもたちを御言葉で教育しなさいと、だって聖書に書いてあるじゃないですか、だからこの日本の子どもたちも若者たちも御言葉教育をするために、皆さんがこのしもべのように、どうか主人のために、恵みを施してください、主人アブラハムの恵みを施してくださいとしもべは祈りました。私たちも祈るんです。我らの主人イエス様の御旨の通りに、本当にイエス様が喜ばれる子どもたち若者たちを教育するために、この事業を、どうか取り計らってください、そういうふうに祈るならば、その祈りが終わるか終わらないうちに、主はもうことをお膳立てしてくださり、物事を進めてくださるんです。このアブラハムは御使いを、あなたの先に御使いを使わせて、そして物事をもうあらかじめなるようにとお膳立てをしておくからってアブラハムは言いましたね。そうです、私たちもそうです。主の御旨のに従って進みゆくならば、そしてその御言葉に書いてあることをそれの通り実行して宣言するならば、主はその祈りの答えをあらかじめ用意しておられるんです。冒頭で宣言した箇所、主の祈りですね、マタイの福音書の6章、 9節からのところ、主の祈りがありますけれども、これが、ね、主の御心にかなった、ね、祈りです。こう祈りなさいとイエス様がおっしゃいました。マタイ6章の、9節から、13節。だからこう祈りなさい。天にいます。私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。アメン。この最初の三つ三行の祈り、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が、みと続きますね。英語の主の祈りは、在、あなたの、ですから、あなたの、在。ですから、主の御心、主の御胸、主の御国、それが、成就すること。ですから、これ全く、しもべの祈りと同じです。しもべは、主人アブラハムの、その、お心が叶いますように、主人アブラハムに恵みが施されますように、しもべの祈りは、自分の祈り、自分の祝福、全くありませんでしたね。どうかしもべに、食べ物が与えられますように、しもべがいい思いをしますように、しもべがリッチになりますように、そんな祈りは一切しもべはしてません。本当に現代のクリスチャン、何かと、自分の、ね、祈りを求めがちですけども、しかし主の御心、主の御旨、それを、求めること、これは、とても今の時代主が欲しておられる祈りです。なかなかそういう祈りを本当に本気でする人はおりません。人は何かと、ちょっとたまには、主の御胸がなりますようにと、祈っておいて、祈っておけば私の願い事を叶えられるスピードが速くなるかな、そういうなんか下心を持って、どうか、私の思いではなくあなたの御思いがなりますようにたまに祈ってみせて、でけれども、その祈りの9割方は自分の、願い、祈り、そういう人が多いんですけども、しかしですから本当にこのしもべのように、主の御旨、主の御心、それがなりますようにということのために、皆さんがこの しもべのように、本当に従順していくならば、その旅路はつつがなく、初めから終わりまで何の障害も盗難も、事件事故もなく、つつがなく、行くようになるんです。この主の祈りはこう祈りなさいと言われた祈り、それは天にまします私たちの父の、皆が崇められること、御国が来ること、御心が、行われること、それを真っ先に祈り求めて、そしてその後に自分のの祈りになりますね。11節からは、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください、国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。私たちの仕事の糧、毎日食べなくてはなりませんから、それが与えられるように、それから罪の許しのために、これもまた日ごとの糧と同様に祈るべきです。そして主の祈りの中において、皆さん主の祈り毎日祈ってますね。毎日の祈りの中に、私たちも私たちに負い目のある人を許しましたという宣言が主の祈りの中にわざわざ込められております。ですから私たちも本当に罪を、人のことを許すということ、これを本当に私たちは毎日パンを食べるごとくに許しも毎日していくべきなんです。それから私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと、本当に試み、誘惑が多い世の中です。この立ち、本当に健全に育つには本当に難しいほど誘惑で、満ちておりますこの世は。だから本当に私たちも誘惑にからまた悪から救い出してください。それも日ごと祈るべきです。そして最後は、新改訳ではカッコ付きなんですけども、もともと原文は、カッコなんてついてません。国と力と栄えは とこしえにあなたのものだからです。アーメン、ね。まあ、ちなみに英語の NIV 聖書はここないんですね。国と力と境は、ね、この括弧のところないんです。本当に、そのような、ね、本当に主を褒めたたえるところカットするとは本当に何事かと思うんですけども、ね、本当に主を褒めたたえるということこれも、ね、本当に日ごとに、ね、してそして私たちはアーメンと。ですから主の御心御国、それが成就するように主人の、ね、その願ったことが成就するようにこれ私たちも祈るべきです。でそれでこのしもべアブラハムのしもべ、ね、彼のところにリベカが、ね、まだ祈りが彼の祈りが終わらないうちにリベカが、ね、来ました。で、ね、その娘は非常に美しく少女で男が触れたことがなかった、ね、まあ、この24章の16節にありますね。創世記の、まあ、彼女は水泉に降りていき水神に水を満たしそして上がってきた。そしてさらに17節からしもべは彼女に会いに走って行きそして言った。どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。すると彼女はどうぞお飲みください旦那様と言って素早くその手に水がめを取り下ろし彼に飲ませた。彼に水を飲ませ終わると彼女はあなたのラクダのためにもそれが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょうと言った。彼女は急いで水がめの水を水舟に開け水を汲むためにまた井戸のところまで走って行きその全部のラクダのために水を汲んだ。この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。ラクダが水を飲み終わった時その人は重さ1ベカの金の飾り輪と彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕輪を取り尋ねた。あなたはどこの娘さんですか。どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただく場所があるでしょうか。でこのしもべはですね、まだ安心しません。主人の心、それは本当にこのイサクのためのふさわしい嫁というのはこのアブラハムの親類の人であるという条件があります。この女性が、ね、確かにこのしもべに水を飲ませてくれた。のみならずラクダにも、しかもそのラクダが全部が飲み終わるまでって、ね、書いてますね。ラクダは複数いたんです、そのラクダたち全部が、ね、ですからもう風呂桶何杯分の水を彼女汲んだんでしょうか。本当に重労働です、ね、けれども彼女はそれを、ね、やってのけました。けれどもまだ安心するのは早いです、ね、私たちは、ね、何かとあやった祈りが叶えられた、ね、両手話で祈ることをそこでストップしたり、ね、あるいは御心がまだ、ね、半ばなのに、まだ、ね、主の言葉、ね、1から10まであるとすれば、ね、まだ3行しかなってないのにあやったって、ね、両手話で、その御心を働くことをやめてしまう、ね、ということを、ね、しがちですけど、しかしこのしもべは抜かりありませんでした。果たして、ね、主がこの旅路を成功させてくださったどうかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていて、でそして、ね、彼女に尋ねるですね、あなたはどなたの娘さんですか。すると24節彼女が答えた。私はナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘です。このナホル、これアブラハムの弟です。ですから見事バッチリこの、ね、女性はアブラハムの親類の、ね、人だって、ね、もう彼女は、告白しました。で25節そして言った。私たちのところには藁も飼料もたくさんあります。それにまたお泊まりになる場所もあります。そこでその人はひざまずき主を礼拝して言った。私の主人アブラハムの神主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠とをお捨てにならなかった。主はこの私をも途中つつがなく私の主人の兄弟の家に 導かれた。アメン。彼は、ね、本当にこの女性がアブラハムの、ね、親類の一人だ、ね、ということを知ると、ね、真っ先にしたのはひざまずいて主を礼拝することでした。本当にこの、ね、物事が成就した暁にはもうバッとひれ伏して主を礼拝する、ね、これ本当に主の御心はもう、速やかに成就する人の性質です。ただ主人のことを思い、そして、ね、物事が成就したら、ね、もう主のことを忘れてやったって言ってどんちゃん騒ぎして、ね、飲みや歌いや、ね、騒ぎや、ね、これ、ね、主の御心はなかなか成就しない、ね、人です。願い事が、ね、成就したいのでしょうか。ならば主の御心は何か、そして主人の、ね、願う通りに主人に恵みが施されるようにということを願い求める、そういう人の旅路は一切つつがないんです。途中つつがなく、私の主人家に導かれた、つつがなく、なかなか聞かない日本語ですね。途中一切の事件事故などがなく、何の障害もなく、途中全くもってスイスイと物事が成就するということをつつがなく言いますね。本当につつがないんです。この主の御心に、そして本当に主人のために、ね、祈る人、そしてこの旅路が成功されたと知るやいなや主を礼拝する人、ね、そういう人は一切旅路はつつがないんです、ね。そして本当に全て祈りがスイスイ答えられるんです。もう祈った、ね、その祈りが終わるか終わらないかうちに叶えられる人というのは皆そのような人です。主がこの旅路を成功させてくださった、主が、ね、皆さんが祈った通りのことをしてくださったということを知った時には、皆さんは主に速やかに、ね、お礼を捧げるべきであり、もし皆さんが何か、ね、請願を立てていたならば、日本ではあまりなされないですが、韓国ではですね、請願の祈りあるんですね。主よ、このことがなされたならば私はこれこれのことをいたします。確かに聖書にはそういう祈りあります。御心にかなった祈りのうちの一つですけども、請願したならばそれを果たすべきなんです。昨日ヤコブの事例も見ましたね。ヤコブは主がつつがなくこの旅路を成功させてくださったならば、私はこの場所、このベテルに戻ってきて、そしてここに祭壇を建てたこの場所に来て、あなたを礼拝し、あなたに十分の一を捧げますって請願したんですけど、けれども主が、ね、つかなく、ね、旅路を成功させて、そして再び戻してくださったにもかかわらず、ヤコブは、ね、ベテルに行きませんでした。十分の一捧げませんでした。その結果ヤコブに何が起きたか、災いが、災いと見えることが起こりました。ヤコブの娘が、その異邦人に性的に暴行されて、そして奪われて、そして息子たちがもうこぞって父親の言うことを聞かないで、もう身勝手にその娘にひどいことをした者たちに復讐して、皆殺しにして持ち物を奪ってその土地にいられなくなりましたね。主の御旨の通りにしなかったからです。主に誓った誓願を果たさなかったからそのようになってしまったんです。私たちのこの生涯、これは本当に1から10まで本当に主の御旨の通り、私たちの主人の御心がなるように、そうしていくならば私たちの旅路はつつがない、そして豊かに祝福された歩みになっていきますけれども、祝福された時、主が本当に約束された通りに、良いことをしてくだされた後に、主を忘れて、主に請願を果たさないでいるならば、恐ろしいことが起きてしまいます。皆さんは手放さないでください。主の御旨をつかみ続けること。テヒリンターナショナルアカデミー、本当に、若者たちが集まる東京に、その、事業所を建てて、そこにおいて、キンダーガーデンとか、またカフェとか、また本当に子どもたちのためにプログラムを、それを、しなきゃね、ということを、願ってるんですけども、その事業資金が莫大に必要ですね。 お金が莫大に与えられたその途端に主に対して請願したことを忘れて、その金を使って、ね、好き勝手なことに用い出すとするならば、どんな恐ろしいことが起こるか、ね、皆さん今のうちシミュレーションしておくべきです。申命記の6章10節以降の祝福、これを、ね、日ごと祈ってますね。ちょっと開きたいと思うんですけども、申命記の6章の10節から、ね、ここまさにテフィリン本文の直後に書いてある言葉ですね。テフィリンの本文、ね、6章4節からのシェマーイスラエルの本文、それが6章4節から9節、ここユダヤ人にとっては最も重要な箇所で、ユダヤ人であるならば毎日ここが、ね、宣言されているんですけども、その後6章10節から見ていきますと、6章10節、あなたの神主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかったすべての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった掘り井戸、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与え、あなたが食べて満ち足りるとき、あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された死を忘れないようにしなさい。あなたの神、死を恐れなければならない。主に仕えなければならない。皆によって誓わなければならない。アーメン。ですから、主に祈りました。そしたら、祈った通りに、与えられました。リッチになりました。自分で苦労しなかったものを得ました。そこが目的ではないんです。多くの人々がそこを目的にして祈ります。で、与えられたらそこで祈りをストップしてしまい、その後災いを受けてしまいます。皆さん、与えられた後にこそよく気をつけて、あなたが満ち足りた時こそ気をつけて、あなたは本当に世から贖い出された。そして悪魔サタンから救い出された主を忘れないようにしなさい。また主を恐れなければならない。主に仕えなければならない。主の皆によって誓わなければならない。本当に誓ったことを果たさなくてはならない。ヤコブは誓ったことを果たさなかった結果、災いに遭いました。皆さんも本当に祈った後、本当に主の御心が成就するように、主の御旨、主の御国がずっとキープされるようにという働きを手放してはならないんです。皆さんの目標、それは、ね、素晴らしい旦那さん、奥さんを得ることでしょうか、素晴らしいお金を得てリッチになることでしょうか。それを得た暁、その後こそ主の 御国がこの日本に、世界に、多くの若者たちのためになること、それを手放してはならないんです。途中で手放してしまったら、ね、本当にどんな恐ろしいことになるか、皆さんはよくよく今のうちからシミュレーションして、そして本当に主の御旨がなること、結局皆さんの人生始めか終わりまで主の御旨がなること、これに投入していくべきなんです。皆さんの時間、エネルギー、皆さんの思い、それは全て皆さんの主人イエス様のためにです。どうか皆さんはこの人生、本当に全てイエス様の御旨の通りに行って、そのうちに、ね、他人が建てた家を得るでしょう。皆さんが、ね、掘っていなかった井戸を得るでしょう。その都度その都度幸い喜びを得るでしょう。しかしそれを得た時こそ、ますますイエス様につながって、ますます主人であるイエス様、あなたは大好きですって言って、ますますイエス様のために捧げ、イエス様の御心を、それを働いていく皆さんでありますように、イエス様の名前をよって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。我らの愛する主、主人であられるイエス様、どうかあなたの御心がなりますように。このしもべらはただあなたの喜びとなりたいです。イエス様、あなたの喜ばれることを行い、そしてますますあなたに喜ばれ、あなたからますますその御旨の成就をいただき、そして私たちがもっともっとあなたにあって喜んで、あなたのために働いていくものでありますように。私たちの生涯、それはただあなたのものです。主よ、どうかそのあなたの働きをしていく我ら共々、 このテフリン組でありますように、どうか一人一人がますますあなたにあって満たされて喜びあふれていくものでありますように、そしてこの日本に、この世界に、この時代にあなたの御旨が成就していくことの働きを、本当に私たちがその一端でも担ってそれが叶えられたならば、本当にそれをこそ喜んで、そして生涯あなたの身元にまかるその日至るまで忠実なしもべとならせてください。そして本当にあなたに喜ばれるものでありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主の御心にかなった願いをするならば、その願いはすでに叶えられたと知ること、それが私たちに与えられた確信であるということ、今朝も御言葉を通して立体的にありありと私たちに語ってくださったことを心から感謝いたします。私たちは今イエス様の御名によってよくよく気をつけることができますように、主が正しい、また良いと見られることをイエス様の御名によって行うことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。私自身、御心を求めると言いながら自分の思いが優先してしまったり、また自分の願い、自分がこれは正しい、このことは間違っていないと頑固な思いで突き進めようとした、それゆえに失敗したあれこれがありました。イエス様、許してください。主の御心をただ願うもの、そして主イエス様の御旨がなることを切に求め、そして最後までそれを持ち続ける、持続する、そのたしなみを今与えてくださることをどうかよろしくお願いいたします。御旨にかなったことをするならば、堂々とその道を進むことができると今朝語ってくださいました。世に合わせる必要はないと、世にこびる、それは神の子供としてする必要がない。むしろそれを世に対して、私たちは神の子供として時代をイエス様の御心に塗り替えるものとして、今私たちを作り変えてくださることをどうかよろしくお願いいたします。イサクのお嫁さんを探す、そのミッションが与えられたこのしもべのように、私たち一人一人、主の御心を願い続け、そして主人を思い進むならば、つつがなく何の災いも何の盗難も何の事故もなく、まっすぐに進むことができると、一節分で次にその目的の場所に到着した、そのことを教えていただきました。今私たち一人一人も主の御心、このイサクがお嫁さんをもらうことは主の御心でした。その主の御心、子子孫孫がこの星のようになると、空を天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、そしてアブラハムの子孫はこのようになる、言われた、その主の御心、アブラハムからイサクが生まれ、またイサクから後の子孫が生まれる、それは主の御心でありました。主の御心を思い、そしてそのミッションに携わることができますように、最後まで諦めることなく主の御心を思い、祈り、また行うことができますように、今助けてくださることを感謝いたします。そうするならば、時間においても、また場所においても、タイミングにおいても、イエス様がバチッと合わせてくださると今朝語ってくださいました。イエス様のその素晴らしいタイミングと、イエス様の時間と、イエス様の空間、支配領域を持って私たち一人一人も豊かに歩むことができますように、つつがなくイエス様の御名によって突き進むものでありますように、主が助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。従順は生贄に勝る、主イエス様に従う、またイエス様を思い歩む、その一つ一つ、私ではなく、人ではなく、ことではなく、イエス様と、イエス様に突き進むことができますように、今助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。そしてこの時代に、また私たちに与えられた主の御心、子供テフィリンであり、子供教育であり、また24時間主イエス様の御言葉が飛び交わされるその場所、またお祈りが捧げられる場所、主の御名を褒めたたえる賛美が絶えない場所、その場所を主の本当にこの日本にイエス様が必要とし、また 志を与えてくださっています。主の御心が豊かになりますように、私たち一人一人がそのイエス様のなさりたいことに参加する、コラボレーションする、その働きを今与えてくださっていることを感謝いたします。そして主がその一つ一つを成し遂げてくださる、それが実体化されてくっきりとその形となって現れる、その時にこそ私たちはよくよく注意して、そして主がすべてを成してくださったイエス様の御胸がさらに広がっていきますようにと立てた誓願に忘れることなく、主イエス様へと十分の一を捧げ、また礼拝を捧げ、主の御名を心から褒めたたえる、主よ感謝しますとイエス様が成してくださいました、感謝いたします。そのようにイエス様のしてくださったこと、イエス様のよくしてくださったこと一つ一つを何一つ忘れることなく、ただ主の御心のままにイエス様が良いと、イエス様が正しいとされる、その一つ一つにただ忠実につがなく進んでいく私たち一人一人になりますように、そしてイエス様の喜びとして、イエス様の希望として豊かに歩むことができる私たち一人一人でありますように、主が助けてくださることを感謝いたします。今日も私たち一人一人に語ってくださった命の御言葉を心から感謝し、この場所で Now and Here、 今ここでイエス様が語ってくださった御言葉として、我がものとして豊かにいただき、豊かに抱きしめ、イエス様を歩むことができますように、主イエス様が助けてくださるこの幸いを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日も私たちは祈っていきたいと思います。主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠とをお捨てにならなかった。私たちは今日も主よ感謝します。イエス様の御名を褒めたたえるときに、あれよあれよと伏兵が設けられ、そして分取り者に3日以上もかかるその幸いを得ることができた私たちは、今祈りによって主イエス様に主を仰ぐその時を持っていきたいと思います。この時代が混乱をきたしています。また闇がはびこっています。あらゆるウイルスがはびこり、今までのように一つ一つの経済が進まなくなり、また会社の運営も苦しくなっている、そのような状況の中にあります。そしてさも悪が力を得ているような、そのような状況です。その一つ一つを私たちは今イエス様の御名によって訴えるもの、そして問題をイエス様に投げ、本当に主にしていただきたい一つ一つの問題をイエス様に祈り、そしてイエス様が働いてくださるそのきっかけを祈りを持ってイエス様に訴える、その時を持っていきたいと思います。そして主の御心のままに御言葉を盾として私たちは今祈ることができますように、主の御心を知る御言葉によって、この命の言葉によって主の御心を知ることができます。御言葉を盾として、主イエス様、この御言葉があります、これがなるために私たちに力を得させてください、私たちにどうかたしなみを与えてくださいと、その主の御心を祈る、その働きを今進ませていきたいと思います。そして私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私も報いると、主イエス様の皆によって祈る、父と子の関係が回復されたもの、父と子、父なる神様と呼ぶことができる、その仲介役としてイエス様が十字架にかかられ、そして人々の救いのために命を落とし、また3日後に復活をされた、生きて働いてくださる主イエス様の皆によって祈る、そのことこそ主が報いてくださり、主イエス様が私たちに希望を与えてくださる、その幸いであることを今日も私たちは確信を持って祈っていきたいと思います。主の皆を呼び、そしてお祈りに入っていきたいと思います。それでは主の皆を呼びます。せーの。